明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していきます。
はい、
さあ2023年も健康に過ごしていきたいと思います。番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、今月のテーマは、
はい、腸についてですね。
この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話を伺っていきます。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは腸です。
はい、
腸についていろいろと伺っていきましょう。ゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科病院教授の小山文和先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、先週の話からの復習も込めてお聞きしたいんですけど、腸の状態が良くないとまず栄養吸収できないってことあるんですか？
そうですね、それはありますね。は
い、これ大問題ですよね。
大問題です。
はい、そうすると体にとって必要な栄養素が取れない。
取れない、はい、
ということはそのままイコール体調が
悪くなってきますね。はい、
まずこれがありますよね。
そう、はい、
それから例えばその、便とかもうまく作れないとか、そうですね、そういう問題も
出てきます。下痢に傾、ね、痩せが目立ってきたり、下痢の方に傾いたりという形になってます
。そうですよね、それも体調悪くなる原因の一つ、
ね、
はい、になりますよ ね、
なりますね。
消化もうまくいかない、はい、便もうまく作れない、
はい、
それとやっぱりもう一つ免疫、
はい、
ですよね、
力が落ちる、
落ちる、はい、
ってことはその外部から入ってくるものに対しての戦う力が
弱くなる、はい、
もうこれだけでもすごい重要な期間ですよね。
重要な期間です。
だから胃とかも僕重要だとは思ってたんだけど、うん、胃ってのはある程度こう分解してもう次に送る役割だけど、腸ってさまざまな機能があるん で、
そうですよ、ね、
だから脳なのかなと思う感じなんですけど、先生、例えば免疫機能っていうのは体で作る、例えば銃作るとすると、はい、腸でどれぐらい作るんですか？
その能力という意味ではなかなか難しいかもしれないんですけども、人間の体の中の免疫担当細胞のだいたい6割から7割が腸の中にいるというふうに言われてます。
あ、そうなんですか。
はい、6割
ほとんどなんですね。
かなりですね。はいはい、
はあ、
そういう意味では腸もやっぱり大事ですよね。
はあ、それを作るのは善玉菌と日和見菌、
そうなんです。あの善玉菌悪玉菌とそれから人間 の、 その免疫の担当細胞が腸の中で常にこうトークしてるか話し合ってたり喧嘩してたり、はあ、いろんなことをしながら人間は免疫機能を獲得したり、はあ、あるいはそこがまあ、戦争状態になってこう破られてくると腸が傷んできたりっていう形になってます。
先生、腸内環境、その腸の環境というのは遺伝ってあるんですか？はい、
遺伝もあります。遺伝もあるんですけども、遺伝的なものよりも腸内細菌のバランスというか、そっち側の方が細菌は大事なんじゃないかっていうふうにも言われてきてます。
それで言うと私一ついいですか？
は
い、
どうぞどうぞ。
私去年ですね、その大腸
まあ、直腸だったんですけど、はい、にポリープがあってそれをまあ取る手術をしたんです、はい、まあ、2センチ3センチぐらいのポリープでちょっと大きくなってしまっていたんですけど、はいはい、で、まあ、うち の、 その家系でいうと腸にポリープとかがんができたっていうのがこう周りにいなかったんですよ、はいはい、だから自分は大丈夫だと、うんうんうんうん、そういう家系じゃないと思ってたんですけど、うん、自分だけポンとそれができましてね、だからこう遺伝じゃない、これ私じゃあ腸内環境確かに便秘気味ではあったんですずっと、はい、そういうのってなんでこうポリープができるみたいなこう理由って先生あるんですかね、うんうんうん、
まだね完全には分かってないんですよね、うんうん、でポリープの中の腺腫っていう腫瘍、うん、出来物ですね、うん、腫瘍ね、それがだんだんだんだんがんになっていく、腺がんっていうのになっていくのが、まあ、大腸がんの大部分なんですよね、はいはい、で今のところ大腸がん の、 そのリスク、大腸がんができるリスクと言われているのは完全に分かっているのは喫煙、タバコと、うん、それからお酒と、うん、あと肥満、
はあ、
肥満なんですよね。それは、まあ、まあ一応もリスクであると、はい、であとは女性の方だと赤肉、牛肉、豚肉、あと羊の肉ですよね、うん、とあと加工肉、うん、これがちょっと悪い方向に働く可能性があるっていうふうに、
女性は、
女性は、
は
あ、あと運動は、ほぼ間違いなく良い方に、予防する側に働くだろうっていうのが、
そうですか、
ほぼ多分間違いないだろうって言われてます、はあ、
これ先生どの病気も同じですよ ね、
そうですね、
いけないものと、ね、いいものが、
お酒タバコ
この番組も前の番組からすると1年以上やってるんですけど、はい、大体先生言われるいいものと悪いものは大体一緒なんですけど、
そうなんですよね、そうかそうか、
先生人間は年を取るんですけど、はい、まあ、臓器も年を取ると思うんですけど、はい、腸っていうのもやっぱり老化っていうのは
老化しますね、
年とともに、加齢とともに、
具体的にどうかっていうあれはないですけど年は取りますね、
はあ、そうするとやっぱり、はい、吸収、栄養吸収能力とか、はい、便を作る能力とか、はい、免疫力とかもやっぱり下がって
きます、落ちてきますね、
はあ、はい、やっぱそうなんですね、
はい、あと腸は、大腸に関して言ったらちょっとやっぱり変形してくる人が多いですよ、
ね、変形ですか、
形質って言いまして、腸の動かしている筋肉、筋層のところが薄くなったり、あるいはある部分がこうなくなってきて、腸がこう袋状に外に向かってポコッと飛び出して、中から見たらそこだけゴルフのホールみたいに穴ぼこが開いてるっていう、そんな変形がどんどんどんどんちょっと年齢がいくことでも起こってきますし、またちょっと食物繊維が食べるのが少ない人もやっぱ起こりやすいのは起こりやすいんですけど、
前ちょっと本読んだら食物繊維がその善玉菌の餌になるって、そういうことなん
ですか、そういうことなんですよね、
野菜ですよね、
野菜です、
はごぼうとか、
ごぼうとか、
はい、キ
ノコ類もそうですね、
食物繊維、ね、
食物繊維とあと、まあ、オリゴ糖ですよね、はいはい、オリゴ糖を含んだ食事は善玉菌の栄養になるっていうか、
それも摂取するの、あとちょっと前聞いたことあるんですけど発酵食品、酵、
はいはい、
例えばヨーグルトとかキムチとか、はい
はい、お味噌もそうか、そう
味噌とか、はいはい、もうやっぱりいいんですか、
関係している 菌が乳酸菌とか、うん、まあ、あとビフィズス菌とかそういった菌が関与してくるっていう形になるので、どちらかというと善玉菌という形になりますね、
先生、よく今ですねいろんなサプリメントがあって、はい、その何々菌をこう、はい、直接腸まで届けるみたいなのがあるんですけど、はい、ああいうのって意味あるんですか、
いろんなビフィズス菌とか、まあ、ヨーグルト、ね、乳酸菌とかっていうのもあるんですけども、その菌自身はまあ確かにいいことはするんですけども、うんうん、なかなかね人間の腸の中で生き残れないんですよね、
やっぱりそうなんだ、
だから、ちょっと食べたからその人、その、ね、食べ物の中の菌がずっと居ついてくれるっていうわけじゃなくて、やっぱある程度補充で継続して取ってあげないと補充できない、すぐやっぱり悪玉菌というか他の菌の増殖も激しいので、生存競争に生き残れないので、ある程度こう継続して取ってあげないとダメだっていう、
先生、例えばサプリメントで取るのと食物から取るのとって違いがあるんですか、
おそらくはね違いがあると思いますね、
あるんだ、
その食物、その単純にある成分だけでその物事が語れるとは多分違うんだろうと思うんですよね、だから可能であれば 食べ物をバランスよく食事をバランスよくとってあのいい善玉菌を育てていくっていう方の方が本筋だと思うんですよね。
はあ、
バランスよくってね、もういろんな先生から伺いますもんね、うん、この話、ま
あ、そう言いながら僕結構サプリ飲んでるんですけど、ね、
それも一つ
かって、ね、忙しい人はね、まあ、そうなるかもしれないですけど ね、 ね
であの仕事柄接待とか多いんで、うんまあ、偏っちゃったり、ね、間違いなく不健康な食事をしてるんで、うんうんせめてサプリメントで心の安心だけでも、はい、あの買おうかなみたいな感じですね、う
ん、今まああの多様性の時代って言われてますけど、うん、あの腸内細菌もあの多様性というかいろんなものがあのいてくれる方がいいって言われてるんです。
あ、そうなんですか。
自分の腸内細菌がどっかに偏ってくるとやっぱり体は明らかに病気の方に傾くっていうのがちょっと分かってきてます、うん
そうすると先生いろんなもの食べた方がいい
そういろんなもの食べた方がいいんだと思います。
は
バランスよくというイコールになってくるという感じですね。
はい、あなるほど、は
い、さあ、来週も腸のお話小山先生に伺っていきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では淳さん今日のお話受けてキーワード何にしましょうか。はい、
やっぱりこれはあのバランスよくいろんなものを食べましょうということで今日は、はい、
これにつきますね。
はい、尽きると思います。明日の健康を願って株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備しお客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願ってこの番組では皆さんから取り上げてほしいテーマそして質問ご意見などお待ちしています。来月2月のテーマは膵臓となります。こちらについてもご質問受け付けています。メールの宛先は健康アットマーク obc1314.co.jp 健康の綴りは kenko、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カットそして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。送付先ご住所も忘れずにお書きください。またこの番組ですが株式会社平田のホームページでも聞いていただけます。ぜひカタカナでヒーラータです。株式会社ヒーラータのホームページでチェックしてみてください。それではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん
素敵な週末を。
明日の健康を願ってこの番組は株式会社平田の提供でお送りしました。こんな僕でも何とかしてみせるさ力いっぱい生きてみせるさ迷い疲れ果て倒れてしまってももう一度立って歩き出すよ。冷たい